拝む人。住職になり一年目のことでした。遠方の檀家様がお亡くなりになり、早速駆けつけた私は、枕行の後、故人様の奥様からお話を伺っていました。その中に強く印象に残るお話がありました。亡くなられたご主人は生前、通る道すがらお地蔵様がいらっしゃると必ず立ち止まり、手を合わせて般若心経を読まれたとのことでした。奥様が、急いでいるから早く行きましょう、あるいは人が見ているから早く行きましょうと声をかけても、お経を読み終えるまで動かず、お地蔵様を拝んでおられたそうです。最初はお地蔵様の近所の方々もいぶかしげに見られていたそうですが、しかし信念を貫き、ひたすらお経を読み、手を合わせておられるご主人の姿を見て、次第に、ありがとうございますと声をかけられるようになったとのことでした。このお話を聞かせていただいて思い出されたのが、中国唐の時代、唐山領海禅師様が示された法経三昧というお経です。その法経三昧に、先行密要は愚のごとく炉のごとし、ただよく相続するを主中の主と名付くという一節があります。人知れずとも行う綿密な行事は、愚かな者のごとく平平凡凡に見えるが、それでよい。それを続けることが大切であり、尊い真の生き方であるという意味です。奥様からご主人のお話を聞いていく中で、こういうことを真に実践しておられたのだ、立派な方でいらっしゃったのだと、深い尊敬の念を持って改めてお顔を拝ませていただきました。奥様を通じて私に教えていただいたことを大切にし、これから住職を務めてまいりますと心の中で念じ、ご葬儀を執り行いました。誰しもがやらねばならないと信ずることがあります。しかし、そのことを続けていこうとすると、いろいろな差し障りが出てきます。先ほどの他人の目というのもその一つでしょう。そうした差し障りというのは、自身の外側にあるように見えて、実は多くの場合、自分自身が生み出した妄想であり、それが自らの願いを妨げているのです。何をも自らをとどめるものはないのだと、自分自身を奮い立たせ、解き放つことで、初めて信ずることを行い続け、真の人間としての生き方に近づくことができるのです。愚のごとく、炉のごとし、愚かなことをと言われても、信ずることを行い続けるこの心をもって、皆様の普段の生活のどんな些細な事柄にも、光を当てていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。